新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が変更、延期、または中止となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和5年2023年5月15日発行。ナンバー2353。毎月15日号に掲載する杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が変更、延期、または中止になる場合があります。最新情報は、区ホームページをご確認ください。ホームページは、https://www.city.sugi.nami.tokyo.jp/です。特集、杉並人。日本語教育実践家、島田和子。心の壁を越える日本語の学び屋。日本で暮らす外国人が今、杉並区でも増えています。杉並区交流協会では、1月末に、子供を対象にした日本語教室を開始しました。40年にわたって日本語教育の現場で活躍し、同教室の企画、運営に携わる日本語教育実践家の島田和子さんに、教室立ち上げへの思い、多文化共生のために大切なことを伺いました。トップページの写真は、テーブルに広げて置かれたカルタを囲む、様々な国の8人の子供たち。中央に読み札を持った笑顔の島田さん。白髪の混じったショートヘアに、紺地に細かな柄の入ったカットソーとパンツスタイル。絵札を押さえた一人の子の手元をみんなが見つめています。杉並人、日本語教育実践家、島田和子さんにインタビューしました。プロフィール。島田和子。昭和21年東京生まれ。都立西高等学校卒業。津田塾大学英文科卒業。放送大学大学院文化科学研究科修士課程修了。外資系銀行に就職後、専業主婦を経て日本語教師となる。平成2年から国際青年交流学園イーストウエスト日本語学校に勤務。教務主任、副校長を歴任して、平成24年に退職。現在は、アクラス日本語教育研究所代表理事。日本語教育学会幹事。杉並区交流協会評議員、及び子ども日本語教室統括コーディネーターなどに携わっている。写真が4枚あります。1枚目は、ボランティアとマンツーマンで勉強する男の子2人。その様子を覗き込んで、楽しそうに話しかけている島田さん。2枚目、2人の子がカルタを並べている後ろから肩に手をかけ、話しかける島田さん。3枚目、ボランティアと目を合わせて、男の子が嬉しそうに、ドミノを箱から取り出しているところです。4枚目は、インタビューに答える島田さんです。言葉の違い、価値観の違いは、互いにとって力になります。日本語ってどんな言葉？興味を深めて日本語教師の道へ。聞き手。日本語教育に携わることになった背景を教えてください。島田。私は昭和21年東京生まれ、大学卒業後に就職しましたが、その頃の多くの女性がそうだったように、 結婚を機に退職して専業主婦になりました。日本の企業ではまだ女性に与えられる仕事が限られていた当時、私は思い切り働きたいと思っていたので、外資系銀行を選んだけれど、やはり時代の潮流には逆らえませんでした。でも、また働きたいと強く思っていたので、家事や育児をしながらも、再び働くための準備だけはずっとしていました。そして、夫の転勤先だった北九州から東京に戻ったタイミングで、カウンセラーの勉強を始めたのが最初の一歩です。聞き手、日本語教師として教壇に立つようになったのはなぜですか？島田、とある心理学の授業中、英語のカウンセリング動画を視聴する機会がありました。その時、言葉が違うことで、いつもの日本語のカウンセリングと何かが違うと感じました。それが日本語に興味を持ったきっかけです。自身の母語、イコール日本語とはどんな言葉だろうと考えると、日本人にとって日本語とは空気のような存在であり、本当の意味で分かっていないことに気づきました。そこから日本語への興味が増し、新聞で見つけた日本語教師養成講座を受けた後、すぐ教壇に立ちました。もう40年近くになります。聞き手、どのような場所で日本語を教えてこられたのですか？島田、最初はプライベートでビジネスパーソンに教える仕事。その後、いくつかの日本語学校を経て、平成2年から二十数年間、中野区にある日本語学校に在籍し、教育責任者を務めました。同時に大学で日本語教育学を教えたり、各地の国際交流協会や地域の日本語教育にも多く関わってきました。聞き手、長く日本語教育に携わる中で時代の変化も感じましたか？島田、日本語学校の教育責任者になった当時は、外国人留学生というだけで、アパートを借りるのも門前払い、50軒以上回ってやっと借りられるような状況でした。外国人に対する無関心と偏見が強い時代でした。でも、その現状を怒っても仕方ない。それなら、私たちが地域に根ざした学校を作ろうと決心しました。聞き手、地域に根ざした日本語学校、どのような活動をされたのですか？島田、町の人に外国人留学生も同じ地域で暮らす生活者なのだと分かってもらえるように、留学生たちと一緒に地域で様々な活動を始めました。そうやって地域に入っていくことで、徐々に地域の人たちも変わっていったように思います。支援ではなく、共同、協力して共に働くこと、共同することが、人や社会を変えていくと、今でも感じています。杉並区の子ども日本語教室の立ち上げに力を注いで、聞き手、杉並区の子ども日本語教室の立ち上げの経緯を教えてください。島田、私自身、これまで、全国各地の子ども日本語教室の現場を見てきました。そして2年前、杉並区交流協会から子どもの日本語教室を作りたいと相談を受け、教室の企画、運営を担うことになりました。私は杉並区が地元ですし、今もこの町で暮らしています。たくさんの現場を見てきた経験を生かして、ぜひ、杉並区のために力になりたいと思い、杉並区交流協会の評議員と子ども日本語教室の統括コーディネーターを引き受けました。聞き手、開校まではどのような流れで進みましたか？島田、4年10月に日本語学習支援ボランティア養成講座をスタートさせ、講座を受けたボランティアの皆さん26名と一緒に今年の1月末から教室を開いています。4月からは 高円寺地域で小学生、整備教育センターで中学生を対象に2カ所運営しています。現在に至るまでには、杉並区交流協会、教育委員会、杉並区、そして私の仲間たちとたくさんの対話を重ねてきました。こんなにも様々な機関や人々が共同し、教室を作り上げるということは珍しく、杉並区の素晴らしさを改めて実感しました。聞き手、日本語を教える時のポイントや大切にしていることはどんなことですか？島田、教室には各国の子どもたちが通っていて、最初の初めましてから基本的には日本語で教えていきます。そこで大切になってくるのは、学習者一人一人に寄り添って、教えるのではなく、学ぶ力を引き出すこと。杉並区の教室でも、ボランティアの皆さんには、子どもたちが学びたくなる教室にしようと伝えてきました。聞き手、自ら学ぶための力を引き出すことが大切なのですね。島田、例えば、魚が欲しい人に魚を与えるのではなく、魚の取り方を教えるのと同じ。教室に来た子どもたちが日本語の学び方を学んでいくイメージです。教室に来るのは週に2回だけですが、帰った後にもっと知りたい、学びたいという思いが芽生え、自ら学んでみようと思うこと、イコール自立学習となることを目指しています。自立の律の字は立つではなく律するの律です。さらに、日本語教育では、学習者を社会的存在と捉えることも非常に大切です。学習者のこれから先の人生につなげるための日本語なのだということを心に置いて、子どもたちと向き合おうと、ボランティアの皆さんには伝え続けています。多文化共生社会のために私たちができること。聞き手。日本で暮らす外国人が増加する今、多文化共生を実現するための活動にも、島田さんは尽力されていますね。島田、この数十年間で在留外国人はとても増えました。そんな中、日本で暮らす外国人は、言葉、制度、心の3つの壁を感じているとよく言われます。すぐになくすことができそうで、実は、なくすことが最も難しいのが心の壁だと思っています。また、日本語学習の機会と優しい日本語、普段使われている言葉を外国人にもわかるように配慮した簡単な日本語が広がることで、言葉の面でも壁は低くなってきています。実は、優しい日本語の優しいがひらがなで、漢字ではないのは、優しい心と優しい言葉。はじめの優しいは思いやり、後の優しいは単純でわかりやすい、の二つの意味を持っているからなのです。聞き手、外国人と共に暮らす街づくり、多文化共生社会のために私たちができることはどんなことですか？島田、多文化共生を実現する上では、もちろん日本語教育や多言語化といった手段も必要ですが、やはり心の壁の部分、私たち日本人の意識そのものを変えていくことが求められます。相手が日本語を覚えればよいのではなく、日本人である私たちも改めて自身のコミュニケーション方法を見直していく必要があるのではないでしょうか。その際には、対話が一層大切になってきます。聞き手、多文化共生の鍵となるのが対話なのですね。島田、対話は会話でも議論でもありません。異なる価値観を持つ人同士が話し合い、他者と自己を理解した上で新たな価値観を作り出していく。それこそが対話です。他者との出会い、違いが自らの力になるのだとぜひ知ってほしいです。聞き手、 多くの外国人と向き合ってきた島田さんが考える多文化共生社会とはどんな社会ですか？島田、日本語教育に関わる中で私が一番嬉しい瞬間は、教え子たちが日本に来てよかった、自分の人生が開けたと言ってくれた時なんです。日本で生きていきたいと話していたかつての留学生たちが日本社会に根を張り活躍している姿は本当に励みになります。多文化共生の原点となるのは、外国から来た人も自分たちと一緒に社会を作っていく仲間なのだという考えを私たちが意識の根底に置くこと。そしてもう一歩踏み込めば、外国人に限らず誰もが異なる価値観を持って生きられる社会、誰もが自分らしく生き生きと生きられる社会こそが多文化共生社会ではないかと思うのです。チェック。子ども日本語学習支援ボランティア養成講座、日時7月6日から9月21日の木曜日午後1時30分から3時30分、8月10日17日を除く計10回。場所、整備教育センター、区役所、区施設。対象、区内在住、在勤、在学で、10月から子ども日本語教室に同ボランティアとして参加できる方。定員25名、申し込み多数の場合は抽選。申し込み、杉並区交流協会ホームページから6月4日までに申し込み。問い合わせは同協会。電話 5378-8833。